4ページから7ページ、特集、あなたの大切な人が認知症になったとしたら。認知症の方との関わり方を考える。急速に進む高齢化、本庄市においても人口の約3割が高齢者です。そして高齢化が進むとともに認知症の方も増えています。認知症になったら何もわからなくなってしまう。今までできたことができなくなる。認知症の介護って大変そう。認知症になったらどうしよう。というように、認知症について漠然とした不安や恐れのイメージを聞いたり持ったりしたことがありませんか？今回の特集では、認知症の方が共同生活を送る介護保健施設の職員と、認知症の方と共に活動するオレンジカフェの運営者へのインタビューを通して、認知症の方との関わり方を考えていきます。高齢者福祉課、電話 25-1722。紙面ほぼいっぱいに2枚の写真があります。1枚目、後ほど紹介されますグループホームの管理者、原田和也さんが写っています。インタビューを受けているところでしょうか、まっすぐ前を向き、話している様子に見えます。その下に、こちらも後ほど紹介されますオレンジカフェの運営者、宮里夫妻が笑みを浮かべて並んで写っています。お二人の背後には、ホットサロン憩いと書かれた看板が掲げられています。写真終わります。人とつながる居場所が必要。長年、高齢者福祉や認知症介護に関わり、自宅でオレンジカフェを開催している宮里さんに、なぜオレンジカフェを開催するのかを伺いました。オレンジカフェ、認知症カフェとは、認知症の方やその家族、地域の方や介護等の専門職の方等、誰もが気軽に集まれる場所です。本庄市では地域包括支援センターやボランティアが運営しています。宮里敦子さん、実母や義母の介護経験から認知症や介護に興味を持つ、シナプソロジーインストラクターの資格を生かし、楽しみながら認知症を少しでも先送りにできればと、サロンやボランティア、介護予防、出前講座などの活動も行っている。宮里敦子さんの写真が載っています。きっかけは高齢者の居場所づくり。始まりはサロン活動でした。高齢者がおしゃべりする居場所を作ろうとしたことがきっかけです。自宅を高齢者の居場所づくりに使い始めた宮里夫妻。個人宅で大人数を受け入れることが難しい中、フットワークの軽さを生かし、参加したくても移動手段がない方の送迎や、認知症で開催日を忘れてしまう方には声かけを行いました。認知症の方もそうでない方も一緒にレクリエーションを楽しめる居場所は、次第に高齢者サロンからオレンジカフェになっていきました。誰でも中心になれる場所。このオレンジカフェのコンセプトは、自分の好きなことや特技を生かすこと。オレンジカフェの前身だった高齢者サロンで、参加者たちが得意とする折り紙や竹細工を子どもたちに教える姿を見て、人は誰でも自分の出番があり、中心になると元気になると気づいたそうです。それがオレンジカフェになった今でも生かされています。認知症で人付き合いが苦手な方が来たときは、 本人が好きなカラオケをしました。そうしたら声が出るようになり、他の参加者ともお話しするようになっていったんです。自分の好きなことや得意なことで中心になると元気になる。それは認知症の方もそうでない方も変わりません。元気に過ごすためには、今日を行く、今日を行くところがある、今日を用、今日用事があるが大切だと宮里さんは考えます。サロンやオレンジカフェというとハードルが高いかもしれませんが、まずは地域の仲間数人で集まってみることから始めてもいいと思います。認知症は誰でもなりうるものです。認知症になっても自分の住み慣れた場所で長く暮らしていくためにこういった活動は必要だと思います。地域にはもっと外に出たいと思っている方がいると思います。家にこもらず好きなこと、得意なことをきっかけに人とつながり、隣近所に見守れるような小さな居場所が地域のあちこちに広がってほしいです。今伝えたいこと。認知症があるからといって何もできなくなるわけではなくて、できることもたくさんあります。活動に参加したいという気持ちもあります。その気持ちに寄り添い、声かけや送迎のようなちょっとした手助けがあれば、活動に参加することができるんです。認知症の方の出番が来た時も、特別な配慮をして何でも手伝ってしまうのではなく、見守りながら必要な時の小さな支えが大切だと言います。写真が3枚あります。1枚目、折り紙の作品、2作品が写っています。2枚目、一人の女性はご飯の入った器を片手に持ち、隣の女性が折る折り紙を見つめています。3枚目、男性3人と女性が1人。宮里さん宅の食卓でくつろいでいる様子の写真です。写真終わります。一人の人として関わる。認知症対応型共同生活介護施設、グループホームで働く原田さんに認知症の方と関わる中で感じていることを伺いました。認知症対応型共同生活介護施設グループホームとは、認知症の方が食事や入浴等の支援を受けながら、家庭的な環境と地域の方との交流の中で共同生活をすることが特徴な介護保険施設です。原田和也さん、グループホームの管理者、介護職である傍ら、キャラバンメイト、認知症サポーター養成講座の講師として、認知症に関する理解の普及にも積極的に取り組んでいる。原田和也さんの写真があります。認知症になると何もわからなくなる？介護に携わる原田さん自身、この仕事を始める前は、認知症になると何もわからなくなるものだと思っていました。入社初日、プリンを皿に出してほしいと頼まれ、右も左もわからず、慌てて目の前の皿に出したところ、食後に、あの皿はサラダを食べた後の皿だと怒られました。その時認知症だからといって、すべて忘れるわけではない。ちゃんと覚えているし、失礼なことをされたら怒る感情だってある、と気づきました。また、認知症になったから何もできなくなるわけではなく、共同生活の中で職員や他の利用者の手伝いをしてもらうこともあります。食器を拭いたり、洗濯物を畳んだり、時には一緒に買い物に行くことも。私のズボンの破れを直してもらったこともありましたし、その後 シャツのボタンがほつれた時に、また直してあげると声をかけてもらったこともありました。人のために何かしている時の表情は、キラキラ生き生きしているように見えます。人から必要とされる、感謝されることが、本人の希望につながっていくのかなと感じています。みんな同じ一人の人。帰宅願望という言葉を聞いたことがあるでしょうか。一般的に家に帰りたいという訴えや行動をとることと言われています。私、認知症の方に対して帰宅願望っていう言葉が使われるのが好きじゃないんです。原田さんは笑いながら続けます。私たちだって疲れたり不安になったり、夕方になったら家に帰りたくなるじゃないですか。それと同じだと思うのです。認知症のために帰りたい理由をうまく表現することが難しいだけで、感じている不安や思いは私たちと一緒です。またその不安や考えの表し方も人それぞれです。どうしたら不安を和らげたり、不安を感じる時間を短くできるのか、対応の仕方も一人一人違う点も、認知症介護の難しいところです。まずは、認知症の人ではなく、一人の人として、変に構えず接してほしい。骨折して歩けない方に手を差し伸べるのと同じように、認知症の方にもできること、できないことがあって、できない部分をサポートするってだけなんじゃないかな。写真が3枚あります。管理者、原田さんと利用者の女性が長いテーブルの上で白い布を折りたたんでいます。2枚目、原田さんと利用者の女性が洗濯物を干しています。3枚目、笑っている原田さんです。写真終わります。小さな支えでつながれる。認知症があっても誰かに何かしてあげたい、役に立ちたい、自分の好きなことを楽しみたいという思いは同じです。ただそれをうまく表現できないのが認知症という病気なのです。相手の思いをすべて理解することは難しいかもしれませんが、理解しようとする姿勢や思いは伝わります。本人が思いや意見を発信したり、力を発揮できるよう寄り添い、話を聞いていく、そんな小さな支えが大切なのだと思います。いつまでも自分らしく、生き生きと活躍できる本庄市を目指して、地域全体で小さな支えから始めていきましょう。認知症普及啓発イベント、オレンジウィーク in 本庄。認知症の人と家族に優しい地域を目指して、高齢者福祉課、電話 25-1722。 9月21日は世界アルツハイマーデーです。認知症は特別な病気ではなく、誰もが関わる可能性があります。認知症の人とその家族に優しい地域について考えてみませんか。期間中は市内各会場で認知症に関するパネルや作品の展示、相談コーナーの設置、オレンジカフェや講演会、認知症予防、運動体験等を行います。展示、相談会。期間、9月12日火曜から16日土曜。認知症に関するパネルや創作品の展示を行います。また、グループホームや地域包括支援センターの職員が認知症に関する相談に応じます。 会場、市役所1階市民ホール、アスピアコダマエントランスホール。時間、1、展示、午前9時から午後4時。アスピアコダマ会場は12日午前10時開始。2、相談会、午前10時から正午、午後1時から3時。予約不要、直接会場へ。その他、講演会や体験会を開催します。詳しくは、広報本庄お知らせ版8月15日号をご覧ください。認知症サポーター養成講座。ハニポンチャレンジ対象事業。日時、10月3日火曜、午後1時30分から3時。受付、午後1時から。会場、ハニポンプラザ2階、活動室 DE。 講師、原田和也氏、キャラバンメイト。対象、市内在住、在勤者。定員、30名、先着順。費用、無料。申し込み、9月19日火曜から、電話、または直接、高齢者福祉課、市役所1階へ。認知症サポーターステップアップ講座。日時、10月17日火曜、24日火曜、午後1時30分から3時30分。受付、午後1時から。会場、ハニポンプラザ、活動室2階、DE。対象、次のすべてに該当する方。市内在住、在勤者。認知症サポーター養成講座を受講した方。地域づくりへの活動に興味のある方。定員、30名、先着順。費用、無料。申し込み、9月20日水曜から電話、または直接、高齢者福祉課へ。各講演等について、詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードが載っています。ここまで田中でした。